今宵は山大、お客様をご紹介したいと思います。山口大学農学部、荒木秀樹先生ですね。先生、
あ、はじめまして。
はじめまして、ようこそいらっしゃいました。先生がスタジオにいらっしゃって、ふと見た時にですね、間違って学生さんがいらっしゃったのかと思いました。
いや、そうですか。
お若くてびっくりしました。
いや、もっと貫禄が欲しいんですけどね。
いやいやいや、学校の先生っていうか大学の先生でこれほどなんていうか、ラフなイメージの先生って私は初めてお目にかかりましたので。
あ、そうですか。
今日はですね、楽しみにして。
そこ目指してますから。
山田一、意識してらっしゃるんですか。
山田一、大人ボーグに向いてない教員目指してますから。
あ、そうですか。そんな方をゲストにお招きしてしまったわけですけれども、ただ先生から今夜のお話をね、いろんなお話ということで、はい、資料いただいたんですけれども、私ね、この資料を拝見してぜひ会いたいと思いました。
そうですか。
とてもユニークな方だなと思って。
いや、一生懸命作りましたから。
発想がですね、研究とかその先生がなさってる教育活動については、まあこれはもうね、ちゃんとこう書いてあるわけですけど、もうそこのね、ところどころにある、なんと言いますか、非常にユニークなコメントが、
はい、
私の興味をそそりましてですね、今夜はもう本当にお目にかかるの楽しみにしておりましたので、きっと楽しいお話がたくさんいただけるんじゃないかなと思っておりますが、
はい、
先生、今これ農学部では、
はい、
主にどういうことをなさっていらっしゃるんですか。
まず研究ということですかね。あ、研究は、
はい、
4年生とか大学院生に、作物学の、研究分野の研究をしてます。
作物、
いわゆる水稲とか、トウモロコシとか大豆とか食用作物とか豆類ですね。
なるほど。
ああいったものに関する研究をしてます。
そうなんですね。じゃあ、いわゆる一般の我々人間にとってとても必要なものに対しての研究をなさってるわけですよね。
はい、食べないと死んじゃうよっていう。
そうですよね。はい、じゃあもうぜひ今夜はですね、そんなお話を交えていろいろとお話を伺いたいと思います。あ、そういえば、はい、根っこの研究って感じで私なんかどっかでお話を伺いたことがあるんですけど、
はい、書いてあります、はい、
やはり先生、この根っこって大事なんですか。
そうですね、やっぱり植物が、うん、光以外で、うん、自分に必要なものをどこで獲得してるかというと、根っこで、
はい、
土壌中の水と養分捨てますよね、うんうん、だから根っこが中途半端に元気がなくなっちゃうと全部悪くなっちゃうわけですよね。でも逆にお百姓さんは土作りって言って、
はい、
あれは言葉変えるといい根っこ作りっていうことですから。
そうですね、
だから、まあ、人間はいい土作っていい根っこを作って元気な食べ物を作るっていうことをやってるわけなんで、うん、まあ、そういったことでその根っこっていうのは大事なんだよっていつも、はい、説明してます。
ということで、本当に大切な研究をなさっている荒木先生に今夜はいろいろとお話を伺いたいと思います。
どうぞ
よろしくお願いいたします。今夜のゲスト、山口大学農学部荒木先生なんですが、
はい、
先生、もうかけられた曲っていうのもやはりこうちょっと教授というイメージとは離れた感じがするんです
これですか。
これは
ですね、僕が大学院生の頃に、流行ってた曲で、よく FM で流れてた曲なんですね、
はい、
で我々のその分野は植物を畑で育てて、それを収穫して調査すると、
はい、
で意外と単純作業も多いんですよ、
はい、
大きさを測ったりとか重さを測ったりとかすると、でそういう単純作業をするときに一番いいのが気休めになるのがラジオで、でずっとかけっぱなしで僕名古屋の大学いたんですけど、はい、FM の名古屋の FM ずっと聞いてまして、
はい、
でいやおうなしにその同じその当時流行った曲が何回も何回も、聴けるもんですから、この曲好きになっちゃいまして。
思い出の曲ですね。
そうですね。
先生、ちゃんとじゃあ曲名をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
ロクセットの「スリーピング・イン・マイ・カー」っていう曲で、でこれ特に何の理由もなく、その当時本当に流行ってただけで、
はい、
でまあポップな曲ですごくこう、うん、耳障りもいいもんですから、
なるほどね、
今でも時々聴こうかなと。
はい、じゃあ、はい、若い頃に聞いていらっしゃったその FM ラジオに今夜はご出演なさっておりますけれども、
そうですね、夢のようなラジオ出演、
ね、だから、まあ、記念ということにもぴったりの曲でしたね、
はい、
さあそしてその曲から先生の少しもう少し研究のお話を伺ってみたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、さっき根っこは大事だよというようなお話もありましたけれども、
はい、
先生最近取り掛かっていらっしゃることで、何かありましたらぜひご紹介いただきたいんですけれども。
あ、そうですね、あのぜひね、山口県の、 あの小麦の話についてちょっと触れさせていただきたいんですけども、はい、あの僕ももともと小麦 の、 あの研究してなかったんですが、はい、こちらに来てからあの大学 の、 あの教授の高橋先生が、うん、あの小麦の研究なさってるということもありますし、であの試験場 の、 あの方もあの小麦 の、 あの普及だとか研究にあの非常に熱心な方が多くいらっしゃいましたんで、まあ、僕もあのちょっと声かけていただいてあの小麦の研究するようになりました。
はい、
はい、であの山口はあの、はい、あんまり皆さん知られてないんですけど、うん、パン用の小麦の品種で西の香りっていうのが
そうなんですよね、
あってですね、
ええ、
あれあの、全国でもあのパン用の小麦ってなかなか品種がないんですよね、うん、北海道以外だとなくてですね、もともとでそれがあの西日本に向いた品種ができまして、でそれをあの精力的に広めようとしているのが、まあ、この山口県 で、で今給食のパンなんかで利用されてて、大変なんていうんですかね、生産が追いつかない状態になってるっていうふうにも聞いてます。でもともと小麦がなんで面白いかというと、僕にとって面白いのはですね、はい、小麦って乾燥したあの地域でよく作られている作物ですけど、はい、山口なんかはその、なんて、小麦を育ててる期間の降雨量っていうのがその5倍とかなんですよね。
そうですよね。
非常になんか雨が多い、うん、なので土壌がどうしてもぐちゅぐちゅになって、うん、根っこにしてみると酸欠状態になったりとかですね、いわゆるその根腐れが起きやすいような状態になりやすいわけですよね。でまあ、そういうその作りにくい環境の中でも小麦を作って、で地産地消を進めていこうという、まあ、そういう一つの考え方があって、僕ができそうなことといえば根っこの研究なので、うん、どうやったらそういう雨が多い地域でも、小麦はよくできるかななんていうのをこう考えていこうかなというふうな研究をしてたりします。
そうなんですか、
はい、
でその雨が多いところでその乾燥のという話でしたけれども、その逆も研究が進んでるんですよね。
そうですね、もう一つの方は今関心あるのははい、アフリカの方で広がってるネリカっていう品種でして、はい、で今アフリカの方では、割とお米を食べる習慣が広がってまして、それでなんて、もともと西アフリカの方でお米食う習慣があったんですが、うん、それが東アフリカ の、 ケニアとかタンザニア、
うん、
ウガンダとか、ああいうところにも広まってきてるっていう、でその一つのきっかけになったのが日本 の、 JICA って、
国際
協力機構ですかね、
そうですね、
はい、あそこが協力して作ったネリカっていう品種なんですね、うん、でこの品種は日本の品種とは違って、水がないような状態だとか養分が乏しいような痩せた土地でもよく育ってよく取れるという特性があってですね、でそういった作りやすいっていうのがきっかけで広がってると。で私の同級生がその国際協力に携わって JICA の専門家をやっておりまして、で今タンザニアで稲作の普及をやってるんですね。でその一環として現地人の専門家の育成っていうのが一つのプロジェクトの中にありまして、でそれで山口大学の方に派遣してトレーニングしてやってくれということで、今修士の学生一人
こちらにいらっしゃってんですね、
来て生活してます。
そうなんですか、はい、でもそういう研究をなさるっていうことはもう日本もだんだん、世界全体ですけれども気候がどんどんどんどん変わっていきますから、品種もいろいろ改造していかなきゃ改革していかなきゃいけないませんよ ね、
そ う、 ですね。
そうするとこういった研究もそういったところでも役に立ってくると思いますから、先生も重大ですね責任が。
いやそうですね、あまり大したことできないですけど、とにかくアフリカのことで関して言うと やはり人づくりっていうのは、うん、国際協力の中でも非常に大事で、そうですよね。うん、まあ、日本がね、なんでこんなに豊かになれたかっていうと、うん、外国回ってみるとよくわかるんですけど、やっぱり農業の指導者だとか、うん、いろんなところのその教育者指導者が良かったのかなというふうに思いますね。で、まあ、そういうことで、現地のその稲の専門家の育成にちょっとでも一助になればと思って、はい、面倒見てます。
今宵は山大、ゲストは山口大学農学部荒木秀樹先生です。
どうも
先生、
はい、
まあ、山口大学に農場がね、
はい、
やはりあって、で、
はい、
でこの農場を、まあ、いろんな意味でこう使われてると思うんですけれども、
そうです、ね、
今主にこの活動というかされているのはどういったことになるんですか？
農場の役割は3つあるというふうに考えてまして、はい、1つは教育目的、
うん、
それからもう1つは研究目的で、それもう1つは地域貢献ということで、
はい、
その3つを柱に、農場の活動をしています。
なるほど、
はい、
さあじゃあどこから伺っていきましょうか。地域貢献のお話から伺ってもいいのかな？
あ、そうですね、
はい、
まず地域貢献ですけども、今山口大学、うん、他の学部もそうですけど公開講座たくさんありますよね。
やってらっしゃいますね、
はい、でその中 の人気講座で2つ農場関係ありまして、うん、はい、一つは今日から始めるグリーンライフ講座っていうのと、
うん、
もう一つは小麦栽培から始めるパン作りっていう、
先ほどの話に少しね、
そうですね、はい、小麦を作る栽培から始めようということで、
はい、
まあ、この2つをやってます。
なるほど、
はい、
で例えば今日から始めるグリーンライフ講座っていうのは、
はい、
主にどういった方が、
これはですね、農学部の先生、病気とか虫とか土の先生が、うん、午前中授業しまして、
はい、
俺は学生気分、
うん、
皆さん体験してもらうと、
はい、
でその後午後は技術職員が実際の栽培の仕方だとか、
うん、
まあ、そういうノウハウを、うん、実地でやって、で、まあ、野菜作りをやってみようとか、そういったことで特に中高年の方々から非常に人気がありますね。
なるほどね、
はい、
でそしてもう一つは、まあ、先ほどおっしゃったように小麦の栽培から最終的にはパン作りまで、
はいはい、そうですね、これは農学部の高橋先生っていう、まあ、小麦のお師匠さんがですね、
お話が出ました。
小麦のその、まあ、勉強のことから、
うん、
実際に栽培して、でどういったその研究されてるかっていうのを農業試験場の、うん、方々のを踏まえて、で最後はパン作りなんかは実際にパンを、パン屋さん営んでらっしゃる、
はい、
パン職人さんの話とか実技を踏まえまして、
うん、
やってるシリーズで、こちらもすごい人気があって、で特に若い女性の方からお年寄りの男性まで幅広く人気のある講座になってます。
もうしっかり地域貢献できてるじゃないですか先生。
そうです ね、
ね。さあそしてもう一つ、これは研究？
もう一つは他にもですねいくつかあるんですが、うん、
はい、
大学の中にある埋蔵文化センターの、うん、
あー、はい、
古代米の栽培をやろうっていう、
ね、
公開授業なんですね、
はい、
ああいったことを学部間の垣根を越えて協力したり、
はい、
それから教育学部の幼稚園のお子さんが、
はい、
食育体験ということで芋掘りやったり、野菜 の苗作りやったりとか、
教育的、まあ、そういったことですよね、
今食育キーワードになってますから、
そうですよね、
地域貢献の中でもそういうの、うん、食育とか、グリーンツーリズムとか、
はい、
そういったことをこうキーワードにして、まあ、農場でできることをこう皆さんに提供してるっていう感じで す、
そう
です、
ね、はい、さあそしてその他に挙げていただくとするならば、
活動ですか？
活動ですね。
じゃあ教育という面ではですね、うん、
はい、
農学部の学科の中で、うん、生物資源環境科学科っていうのがあるんですけども、うん、
はい、
そちらと獣医学科の方で実習をやってます。で私は生物資源性環境科学科の2年生に、の1年間農場実習を教えるっていう役割をしてます。
例えばそれは何をなさってるんですか
ね？そうですね、今ちょっと逆に質問なんですけど、
はい、
農学部の学生さんって、
ええ、
農家出身の方って何割ぐらいいると思います？
農学部でしょう。あ、そんないらっしゃらないと思います。
お、いいですね。何パーセントぐらい？
20% ぐらい？
いや、あの 10% も多分いないと思うんですよ。
そんなにいらっしゃらないんですか？
はい、今あの農学部の役割が、あの一昔前の農作物を作るっていうよりは、あの環境を守ったりですね、まあ、もちろんあの農業に携わったりするわけで、あのってことをあの目的に、あの我々あの教育活動をやってるわけですけども、あの農家の方出身の お子さんっていうのは多分、1割か、まあ、5% ぐらいじゃないですかね。
ってことは、まあ、後を継ぐっていうことがあまりこう、
そうですね、
大学へ行って研究してまで後を継ぐっていう感覚の方がいらっしゃらないってこと
なんですかね。そうですね、あの、まあ、いろんな興味持った方が農学部をに入学してくれてるっていうことだと思うんですよ、でそうするとですね、何が困るかというと、意外とあの学生さん農業のこと知らないんですね。
なるほど、
はい、なので、あのとにかく、2年生っていう時期は、あの専門の授業をこれからどんどんやって、最後は卒業論文書いたり、修士課程に行って研究続けたりする、あの大事な時期だと思いますんで、そういう2年生の時期に、あの農業っていうのはどういうものなのかということをこう実際実習を通して勉強してもらおうという企画で、あの我々 あの農場実習っていうのをやっております、
なるほど、
はい、
はい、でそして先生、今日はなんか美味しそうなものがここにあるんです
よ。そうなんですよ、今日わざと持ってきたんですよ。
真っ赤なトマトちゃんがここにありますが、はい、これはなぜに今日？
これはですね、あの今あのその農場実習でやってもらうこと、柱が4つありまして、まずは重要な水稲、稲作ですよね、はい、でそれとあと果樹、ブドウとか桃、これとあとは、畑で作る野菜、まああの露地野菜、今だと秋野菜でですね、ほうれん草とか美味しいですよ ね、
はい、美味しいですね。
もう一つは、あの施設園芸っていうことで、あのビニールハウスとかガラス温室で作るトマトの栽培、野菜の栽培と、でそれぞれあのテーマを持って学生さんにあの勉強してもらってるんですけども、あの、まあ、このトマトはその施設園芸のトマトの栽培補助で取れた、あのトマトを持ってきた。
学生さんがじゃあ作られたというか、
そうですね、管理の仕方だとかを教えて、これであのトマトはこうやって日常管理するんだよなんていうのをやってます、まあ、ちなみにあのこれあの苗を、あの継ぎ木苗ってご存知ですか？
はい、わかります。
あ、そうですか、
はい、
あ、2ですね。
そうでしょう、はい、そういう番組やってました
あの根っこが、あの病気に強くって、あの上の方は美味しい実を取る品種をこう継ぎ合わせるってやつですね、あれを実際に学生さんに6月に作ってもらっててですね、でそれを、夏休み明けからあの実を収穫するっていう、あの企画で、であのこのトマトがあの今取れてるわけですね。
なるほど、今のこの季節に取れてるってことですよね。
そうですね、はい、あのでちなみにあの山口県意外とトマトの産地でありまして、アブトマトってご存知ですね。
アブトマト美味しいですよ、
はいはいはい、あれあの知らない学生さんいっぱいいるんですよ。でもまあやっぱりこういう地域の山間地利用したトマト栽培なんてのはユニークだと思いますんで、まあ、ぜひそういうのも勉強しててほしいなと思って、まああのそれに真似て、あのちなみに同じ品種で、あのこれレイカっていう品種なんですけども、
レイカ素敵な名前ですね。
そうですね、あの麗しい夏、
麗しい、そうなんですか、
というあのこれ赤みがすごく強くなるんで人気品種で、すごく高いですよね。
あら、そんなものがどんどんあの安く作れるようになると私たちは嬉しいですけど
そうそう、主婦はね、
はい、さあ先生、なんかあの話が盛り上がってきたんですけど、そろそろあまり時間がなくなってきてしまいまして、最後になってしまうんですけど先生、
はい、
あのまあ今日はね、あの先生曲もね、
はい、
あのさっきも非常に懐かしい曲をかけていただいたし、
そうですね、
それから最後にお届けする曲はクラプトンの、愛しのレイラでしたっけ。
そうですね、
今分かりましたよ先生、このトマト
そうそう
何でしたっけ。
愛しのレイカですよね
先生かけましたね、
かけましたね
とってもユニークな先生で、あの先ほどの中で山口はそんな長くいらっしゃってるわけじゃないんですけど、何年目ぐらいですか今年。
そうですね、前はもうこれで9年目に突入です。
そうなんですか、はい、でそれまで山口ご存じなくて。
いや、なかったですね、
はい、印象はどうなんですか。
印象はすごく大変いいですよ。
お好きですか？
大好き大好き。
あ、本当に、
はい、
じゃあ山口のためにぜひですね、はい、美味しい作物と、はい、それから、まあ、これから温暖化になっていろいろと大変だと思いますけども、山口でたくさんお米も取れるように、
はい、
ぜひこれからも研究をお願いしたいと思いますが、はい、学生さんにもね、高校生とか中学生の皆さんにもぜひ先生のもとで農業の勉強 ね、
ぜひ来てほしいですね。
ね、いっぱいしていただきたいと思います。
はい、
時間がなくて、なんか駆け足で申し訳ありませんでしたけれども、そろそろお別れの時間なんですが、
早いですね。
それでは最後にクラプトンで愛しのレイラ聞いていただきながら今夜お別れしたいと思います。先生、またぜひ、
また呼んでください。
憧れの FM
にまた、はい、
出演なさってください。
そうですね、
お待ちしておりますので、
ぜひ呼んでください。
はい、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。